This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。
さあ、まずはこちらからです。石炭火力発電2035年までに段階的廃止へ G7 が採択です。朝日新聞によりますと、主要7カ国 G7 気候エネルギー環境大臣会合がイタリア・トリノで開かれまして、 G7 としては初めてとなる石炭火力発電の廃止について、遅くとも2035年までに段階的に廃止するとの共同声明採択しました。ただし対象はですね、温室効果ガスの排出削減対策のない施設に限りということで、廃止時期も2030年代前半、あるいは産業革命前からの気象上昇を 1.5 度までに抑えられている時間軸という表現にしたということで、まあ、具体的な対策や時間軸は明示されていないということなんですが、うんうん、石田さん、これ一つ大きなメッセージではありましたね。
もう日本がね、先進国で一番石炭火力発電所に頼ってるんで、はい、うん、実はずっと前からこの議論されてて、日本だけがその期限を決められるというのをすっごい嫌がって抵抗してた、はい、すっごい抵抗してて、で、日本があんまりにも抵抗するからこれまとまれへんなということになってたんですが、ちょっとなんていうかな、日本に曖昧な部分を残すことで例外を認めるような形にすることで飲ましたということなんですけど、まあでもこれやっぱりどう考えたって、いずれなくなっていかなあかんのかなと、今の温暖化対策で言うとね、
はい、
ちなみに日本って、今これ我々が今これ喋ってます、はい、ついてます、電気、これの 31% が石炭です。
はあ、
全部の電気の 31%、
結構
なもんですね。で、1位がガス LNG ですね、
はい、
これが34なんで、ほぼ一緒。
あ、そう、
ほぼ一緒。これ2つ合わせると65、
はい、うん、
つまり3分の2はガスか石炭、
うん、石炭、
うん、で残りが、石油であったり原子力であったり、はい、再生可能エネルギーなんですね、はい、で、石炭のええとこ、LNG のええとこ、それぞれあるんです。ええとこもあかんとこもあるんですけども、コストでね、ちょっと細かく言うとわけわかんなくなるんで計算してみたんですけど、
はい、
コストで言うと、石炭を100とすると、
はい、
100とすると、LNG は111なんです。つまりそれは高い。
ほう、そうですね。
で、石油はもっと高くって250から350ぐらい。
あ、そんなに、
まあ、3倍ぐらいするわけ。石炭安い。
石炭安いですね。
安いです。で、 LNG は111やから、ちょっと高い、1割ほど高いよね。で、今度は CO2 の排出量、これを石炭を100とした場合は LNG は48、半分です。
はあ、
だから1割高いけど、二酸化炭素の排出量が半分になるっていうのがガスです。で、石油はあまりそもそも少ないんでね、高いから、石油の場合は CO2 の排出量は石炭の100に対して80ぐらいです。
80
ぐらい。だから石炭はやっぱりそんだけ CO2 業産出す、
まあ、
ということは、ざっくり言うと、石炭は安いけど CO2 をまあまあ出しちゃうよねっていうのが特徴ですわな。で、そうですね、あとはその石炭のええとこっていうのは、まず世界中に資源がある。で、日本って割とね、発電用の石炭はオーストラリアから輸入してるんですけど、石炭そのものは日本でも取れるし、
はい、
言ったら中石油みたいに固まってない、取れるところが、あちこちで取れるから、
はい、
なんとか安全保障上もですね、コック閉められたらアウトになるということじゃないという、良さはあるんですよね。あとそうやな、貯蔵がめっちゃしやすい石炭、別に置いときゃいいねから、
はい、
LNG なんかは貯蔵はそれなりに、ね、施設がいりますからね、そういうメリットデメリットで言うと、石炭のデメリットは CO2 の排出とかに、
結局そこなんですよね。
結局そこに行くわけ。他のに比べてやっぱりそこが大きいなということで、はい、それで まあ、それは世界的に事情は一緒で、だから石炭発電所はなくしていこうということになったんですけどね、日本が一番先進国の中では一番依存してます、石炭に。で他の国はねやっぱりね、まあ、例えばフランスなんかほぼ原子力ですし7割原子力ですし、で例えばそうやな、カナダなんて面白いですよ。カナダなんて ね6割はね水力発電、水いっぱいあるし、あ山いっぱいあるし、
まあ、日本もなんか水は豊かなイメージありますけど、多分大きさからしていろいろも全然違うでしょ、
ね、そう、うん、でやっぱりそれぞれの特徴があるんだけど、他の国はやっぱしね言っても再生可能エネルギーの比率がまあまあ大きいというのが、日本はまだね再生可能エネルギーは水入れて20くらいです、水力入れて。
なるほど、
うん、
これでも、どうなんですか、その2035年までに段階的に廃止する、うん、まあ、日本に対しては若干 その余地を残したという中でですね、うんうん、これ実は日本はどうやっていくんですか、この石
油。これが難しくって、うん、一応ねこないなる前は、
うん、
日本は長期的にこういう電源構成でいきましょうというのは、まあ見直していってんですよ、
うん、
で実は一番最新の見直しがこの連休明けから始まる、
はい、
で今のその1個今使ってる電源構成の見通しでいうと、うん、2030年の時点でまだ2割は石炭使うとなってるんですよ。 電力の2割は石炭ってなって、でもこうなると、いやこれあかんなと、2035年全廃言い出したぞと、
うん、
でただしなんかこうそういう二酸化炭素の対策してるものに関しては限りはないと言ってて、今日本に石炭火力発電所が150基あります、
木、はい、
あの装置としてね、はい、それ全部本当は対策していかなか
った。そうそうそうそう、
これがねはっきり言うて、うん、今一番日本がやろうとしてるのがそんな無理やでと言われてる、うん、アンモニアとの混焼というやつなんですね。
なんすかアンモニア
との、要は石炭鉢に対してアンモニアを匂い入れて一緒に燃やす、
うん、そうすると CO2 の排出が変わるんです
か。アンモニアってね NH3 なんですね、うん、まあ、書いてもらったら NH3 なんです、うん、
はい、
ということは窒素と酸素、あ、これ水素しかないわけ、
うん、
窒素と水素しかないから、ああ そこに、うん、燃焼させるということは O を足すわけですね、はあ、O2 を足すわけですね、
O2 足す、
うん、そこにどこにも C がないでしょ、
はい、ああそうか、
したら窒素は燃やしたら買って、出てこない、
はあ、
炭素がで、石炭は予算で、
うん、
だから窒素を混ぜて燃やして、
うん、
でそれでタービン回したらどうじゃろかいと、ね、
でそうすると
減るんですか。
石炭だけで、うん、石炭だけでやってるよりは減ります。
減る。でそれでいけるんですか。
それがいや今実証はやってて、うん、理屈は可能なんですよ、
うん、
ただ困るのが、
うん、
例えばね、
うん、
これ今2割をそれで賄おうとしますけど、うんうん、半分窒素で賄おうとすると、
うん、
世界の窒素の業者の部分食っちゃうんですよね。
ああ
、ごめん窒素ね、アンモニア、
アンモニア、
アンモニア
予算入れなあかんわけ
です。アンモニア予算入れなで、アンモニアっていうのはさっき言った NH3 なんで化合物なんで作るんですよ、
うん、
で NH3 ということはどっかから H 持ってこなあかん、水素持ってこなあかん、
はあはあはあ、
でその水素を作るときに取り出すときに、炭素を出しちゃうという取り出し方もあるわけ。
あ、はあ、そっちはそっちでまた出てきちゃうんですね、
はあ、
ということはアンモニアを燃やして炭素は出えへんから、
うん、
その炉は OK ってなったとしても、
うん、
そのアンモニアを作る段階で C 出しとる
かない
というのがあって、それはあかんというのと、
あとなんか設備にもまた、
う
ん、
そうでしょうなんですよ、
設備費がかかりそうです。
結局でも永遠のテーマってそこじゃないですか、うん、例えば全部電気自動車にするとか、うん、水素なんたろにするって言っても、
うん、
結局作る段階で C が出ちゃうと意味がないわけですよね。
だからこれはアンモニアに関してはもうはっきり言うて全然現実的には、ね、高いし、
そうこれトランプさんになったらどうなるんですかね、うん、この辺り
これが面白くて、バイデンさんとこれまたこの今回 その石炭火力発電所の廃止っていう時に、うん、これアメリカ大統領選挙にがっつり関係
する絡むでしょう、
はい、
アメリカはバイデンさんは民主党の人なんで、うん、環境問題にはまあ厳しい。
そうですよね。
で今はバイデンさんは、
うん、
まあ今ね石炭火力発電所アメリカの場合は 22% ぐらいです。日本の31はちょっと少ない、
うん、
割合としては、
うん、
でもただアメリカという国がでかいんで、
うん、
石炭火力発電所が作ってる電気は全体の2割ちょいやとしても、
うん、
洋産作ってるから、
うんうん、
洋産日本より CO2 は業者に出してるわけ。
そうでしょ、
そうなりますね、理屈で言
うと。そうですよね。
で、発電量はね、日本のね、3倍発電してるんですよ、石炭で。だからそんだけ業者に出す
から。そうでしょ、
うん、で、バイデンさんはもう石炭嫌いなんですね。で、石炭っていうのはその世界中で最も汚染的な、まあ、原料やと。
なるほど。
燃料やと、これ廃止向きです、
うん、
これはもう180度違うのがトランプさん。トランプさんは、うん、ああいうてか、あの、化石燃料大好きおじさんなんです。
はあ、はいはい、
だから石油もガンガン掘る
ぞ、これ、はい、
で石炭もガンガン掘って使うぞ、はい、石油もガンガン掘って掘るというか、まああのね、岩に染み込んだやつ引っ張り出して、
はい、
で使うぞという人、はい、俺が大統領になったら化石燃料復活やと言ってる、
は
い
は
い、おじさんなんです、
はい、
なので、トランプさんが選ばれたらこの俺は辞めるっていうかもしれない、アメリカは。
でまたあの方のことなんで、まあ、僕直接は知り合いじゃないですけど、もう急転直下、全然もうこんなのはなしじゃっていい、
おっしゃり
がちな方のイメージじゃないですか。
だからあの国ややこしいのが、ここ特に環境問題に関しては民主党共和党が真反対なことをやるんで、はい、大統領が変わるために、入ったり出たり入ったり。
だからこれね、あのこれこ その環境だけじゃないですけど、うん、例えばそれは安全保障のこととかもそうだし、
う
ん、何にしてもそうですけど、指導者が変わっちゃうと意味ないですよね、うん、その時のハンコついたのは何だったんだってなりますよね、
うん、特にこの化石燃料に関してはバイデンさんとトランプさんの立ち位置が180度違うんで、
はい、
これはまたらよう見とかなあかんということ。それともう一つ、うん、実はこれ G7 に入ってない国で、
はい、
ものすごい石炭火力使ってるのが中国とインドなんです、
う
ん、
はい、
この2つめちゃくちゃ使ってます、
うん、
で、ただこの2つとも言えることは、再生可能エネルギーにぐわーっとシフトしていってる。
は
ー、例えば2012年、今から、ま、今言ってるデータは全部2022年のデータで僕今話してるんですけど、そっから10年前の2012年、中国は石炭火力を全部の3分の2、つまり 66% を石炭火力で発電してた、
はい、
ところが今、そ10年経った今は22年は44まで減りました。
お
お、つまり 50% 減らした。
はいはい、なるほど。
でその分再生可能エネルギーにシフトした、
うん、
で 44% でもね、全電力の 44% でも日本の31に比べれば多いんです、
うん、
でもね、あっちゅう間にこれ日本ひっくり返らされる。
ああ、そうですか。
あっちゅう間、もう数年でひっくり返ると思う。
あ、そうですか。
それぐらい再生可能エネルギーにぐわーっとシフトしていて、
はい、
それはね、うん、なんかそんな言うと、ほら、あの北京のあの、なんかマク、
そうそうそう、
いや、乗ったやん、すすで、
うんう
ん、あんなんかなと思ったら、それもあるけども、うん、まあ、習近平さん考えてるのは、これから中国は再生可能エネルギーで世界を牛耳るんやと、うん、
へ
え、例えばエネルギーというよりはそれを作る装置で、
ってことは、それは太陽光パネル、
太陽光パネルと、もう一つが風力なんです。
はあ、
風力も半導体の塊って言われるぐらいいろんな装置があんでね、
はいはい、
でこれを今実は風力発電はもう完全に、あ、太陽光パネルは8割中国が作ってます、
うんうんうん、
で次風力発電の装置も中国が今牛耳ろうとしてる、
はあ、
でそこにまずは我がとこでやって、で世界にそれを安く広めていくっていうやり方をしてるんで、あっちまでひっくり返る、
うん、
でインドも実は同じように火力、うん、インドはね、うん、一番7割石炭火力やね、
うん、
ところがここも同じ考えで、
うん、
わあ中国に取られてなるもんか
で、まあ、うん、
再生可能エネルギーの、産業に力を入れてる。でここらはいずれひっくり返ります。
でも再生可能エネルギーって言われますけど、やっぱり太陽のね、
うん、
照ってる照ってないはそれこそお天気に左右されるし、
うん、ね、
ましてや風力もそうですけど、
ほら
日本でもあの岬の方に行くとごっついの立ってたりしますけど、うん、はい、うん、それとて今なかなかね、賄いきれないとかあるじゃないですか、
うん、中国は今ね 47% 水力も入れると、
うん、
あの水力も入れると 47% が再生可能エネルギー、
うん、すごいね、賄ってるって。
だからすごい、それは自分たちの国の戦略としてそれを売っていこうということです、
まあ、パネル設置するとこも予算あるっちゃあるんでしょうけどね、広いですからね、はい、なるほど。では続いてこちらでございます。時刻6時42分になります。アメリカのコロンビア大学で学生が建物選挙でございます。 ニューズウィークによりますと、ニューヨーク市の名門コロンビア大学で反イスラエル・パレスチナ支持の抗議運動を行っていた学生たちが大学の建物を占拠して警官隊に排除されました。で、 SNS の動画には抗議者たちが大学構内のハミルトンホールのドアのガラスを破って侵入して内側から封鎖する様子が映っているということです。で、大学の建物の占拠で言いますと、1968年に同じコロンビア大学で起きました公民権運動と反ベトナム戦争の抗議デモを想起させるということで、まあ、このイスラエルとガザを統治するハマスの戦争に抗議する学生運動、これ全米の大学に広がっていきそうだということなんですが、
もうすでに広がってるんです、うん、で、まあ、そこはちょっとアメリカの大学生と日本の大学生の違いかなとちょっと思ったりする、はい、まあ、アメリカはあの、まあ、イスラエルとの関係でいうと当事者意識がすごくあるんですけどね、うん、で、コロンビア大学というと、うん、まあ、1968年今言うてくれた、はいはい、あのベトナム戦争に反対した学生たちが籠城して、うん、警官隊が突入してという学生運動の、
があったんですね。
それがの映画になったのが一五白書、うん、まあ、だから学生運動の象徴みたいなもんがね。で、70年に、映画がこれ実話の元に作られた映画、うん、で75年にユーミンがそれを元に、うん、その一五白書という学生運動の映画を見た日本の学生のことを歌ってるのが一番白書、はい、もう一度なんです、はい、で、まあまあ、でコロンビア大学っていうのはさっき言ったニューヨークにございます、はい、ニューヨークっていうのはご存知のようにメディアのいっぱいあるとこ、
はい、
だからニューヨークでことが起こるとメディアがすごい注目する、
うん、あ、そうかそうか、なるほど。
それがあってコロンビア大学がそういう起こりやすい、そして、うん、せやな、
うん、
うん、アメリカ五大賢い大学の一つです。
ああアイビーリーグのね。
もうそうです。もう全体的にハーバード大学、
賢い大学、
賢い大学、
イェール大学、はい、あとはそうやな、UCLA もそうですよね。で、そういうとこの賢い大学の、マサチュー
セッ
ツ工科大学。マサチューセッ
ツ。はい、MIT ね、マサチューセッツ工科大学。はい、
これが賢い大学。はい、この一つなんです、コロナ大学。うん、で、この中の、ホール、ハミルトンホールというところが、常に籠城場所になって、うん、1968年4月30日にが、機動隊が突入するわけ
で
排除するわけ、
はい、
でそれがこの映画の元になっている。そして今回ベトナムではないですね、うん、イスラエルがガザを攻撃していることに対して、ね、アメリカの大学生たちが、抗議をする。そして大学ってね、いろいろアメリカ、日本もそうですけど、自分らで、なんていうかな、在宅やってはるんですよ、アメリカも、うんうんうんうん、その在宅してる中にイスラエルのに関係した企業にも投資してるでしょと。
ああ、なるほど。
アメリカが在宅する中で、はい、で、それはやめてくださいと、
うん、
イスラエルに在宅、投資してるような会社に、うん、我々の授業料を投資しないでください。
あ、そういう理屈か、なるほど。はいはい、
で、それを言うて、まあ、大学と、まあ、話し合いがうまいこといけへん大学で、なんかなんていうかな、テント張る、
うんうん、
大学はそのテント出せ、のかせへんだらお前らもう退学するぞみたいな、させるみたいなことで、で、何言うとんねんって揉める揉める揉める揉める、で、またハミルトンホールに立てこもった、
うん、
それが1968年の4月30日と同じ、
本当や、56年のそういうことか、
同じ場所で、そして4月30日に
日にちまで、
うん、突入した
、あえてですか、いろんな偶然が重なったんですか。
ハミルトンホールはだからさっき言ったようにそういう場所になりやすいところではあるんです、
う
ん、
それこそイメージで言うと東大の安田講堂があったじゃないですか、なんか、
うん、で、だからね、ニューヨークの市長はいや、ここで立てこもっとんのはコロンビア大学の学生ちゃいまんねんと、そういうことを扇動してる連中ですわと、うん、っていう言い方してんだけども、それも今安田講堂の時も、うん、あれは東大生ちゃうねんという、はい、ことやってんか、
うん、
でも大学生は大学生で考え方でやってるわけやから、まあ、ね、だからといってその学生運動を排除したことは変わりないという、
これは多分世界共通だと思うんですけど、うん、大学の自治みたいなところってもありますよね、自分たちのことは自分たちでっていうところもありますもんね。なるほど。
で、今このコロンビア大学は、はい、の動きはもう全米に広がってて、
で、これがあれですか、大統領選挙、
大統領選挙ちょっと影響、はい、ちょっと
ではそちらでございます。 この反イスラエル学生デモが大統領選挙への影響あるんでしょうか。日経新聞によりますと、アメリカではこの対イスラエルの姿勢をめぐってバイデン政権に対する不満も強まっているということで、これが11月の大統領選に影響を与える可能性があるということなんですね。でアメリカのメディアとイギリスの調査会社が行った世論調査によりますと、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘をめぐるバイデン大統領の対応、評価するとした回答が 33% にとどまりました。特に若い世代を中心にガザで民間人の犠牲が増えていることへの不満大きいということで、さあ11月の大統領選挙への影響どうなのか。
そうなんですよ、あのバイデンさんっていうのは、うん、そもそも大統領になる前から、
うん、
学生には支持があったんですね。
ああそうなんですね。
あのほらあの、うん、学生 の, あのローンをちょっと負けたるとか、
そうかそうか、
あったんで、うん、大学生には支持があって、大統領になれたなんぼかはああいう若い学生の支持なんですよ、
うんうん、
で今回この動きで、うん、大学生の支持を失いつつあるんです。これは大変なこと、うん、でトランプさんなんかもっとその辺はあのイスラエルに対して非難せえへん人なんだけど、はい、
うん、
そこは関係なくてバイデンさんがプラスがマイナスになるという、う
ん、あ変な言い方です、皮肉ですね。
そうなんですよ。でね、これさっき言ったベトナム戦争と、
うん、
またのすごい富豪がこれ歴史中なおもろいな。
そうです、ね、
ベトナム戦争の時も民主党政権なんですよ。
あーそうですか。
もっと言うとベトナム戦争はジョンソン大統領ですよ、
はい、
ケネディさんが暗殺されて副大統領やったジョンソンが大統領になるわけです。
なるほど。
でその時に、まある種開戦、まあ、開戦宣言はしてないけど、
うんうん、
戦争が始まる、
うん、
で今回もバイデンさん民主党民主党民主党、うんうん、
民主党
もう一つ、はい、バイデンさんとジョンソンさんのこれ全然関係ない、この話は関係ないけど、うん、全米の大統領で歴代でこの2人だけに共通していることがある。
な、
何ですか。
これはねカトリック教徒ということなんです
よ。あそうなんですか、
うん、でプロテスタントなんですよ基本的に、はい、アメリカの大統領は。
そうです。
これこの2人だけはカトリック教徒なの、カソリックなんですよ、
はい、
この符号もあって、もう本当にあの68年のベトナム戦争の時のいちご白書の元になったあのことと全く符合してる。
なんか先ほどちょうど34年前のマイク・タイソンの試合があった時と、井上尚弥があった90年と、なんか確かにいろんなものって、いやでもこれはでもどうなんですか、仮にトランプさんになったらなったでもっとイスラエルに対して寄っていく感じっていうのはあるんじゃないかなと思いますけどね。
若い人の気持ち。
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
で言うとね、うん、まあ、ジョンソンさんの時もそうなんだけども、うん、やっぱり共和党民主党で言うと若い人は民主党支持者が多いわけですよ。で自分たちが支持したってんのに、うん、俺たちの思いを聞いてくれよっていうのはすごいあると思うんですよ。
はあ、なるほどな。これ、まあ、これもまたどうなっていくんですか。
まあだからといってす、これだから大学生が動いたから言うてあのガザのことにどこまで影響するか分からない。
そうですよね。
ガザが落ち着いたらこれは落ち着くと思うんですよ。
あれそういえばあそこの停戦交渉っていうのはどうなってんですかね。
イスラエルは今のところうん言わへんな。だそこが落ち着いたらこの動きは収まりますわ。
だってもうなんならほら今週の頭ぐらいでしたっけ、うん、恒久的な停戦に向けてそれぞれまあエジプトも入ってこう歩み寄ってるっていう話が、
うん、あとイスラエルがうんって言うかどうかのとこまで来てんだけども、うん、
ネタニヤフさんはネタニヤフさんで、うん、また国内の基盤が厳しくなってるわけでしょ。
そうそうそうそう、それぞれ選挙が絡むから、
うん、そうですよ、
うん、でこれあそこが落ち着いたら学生たちだって、うん、イスラエルに武器とかを 売ってるような会社に出資するなっていう動きももう一旦収まりますよね、う
ん、でも本当にこれね、もちろんそのそれぞれハマスイスラエル、まあ、主張はもちろんあるんでしょうけれども、うんうん、結局その人道的なっていうところで見たときに、うん、やはりどうしても民間人の犠牲が出てくるの
でね、うん、実はここも共通点なんだけど、
はい、
ベトナム戦争の時っていうのはテレビが普及しだした時です、
はい、
うん、であの悲惨な状況、うん、ベトナムの現地の親子とかその一般の住民の方が犠牲になっている映像がどんどん出てい た、
うん、 はい、
それを見た学生が、うん、これはあかんとなって立ち上がった、
うん、
で今回はテレビはもう、ね、そのもうどんだけ広まってるけどネットでいろんなことがガンガン広がるようになってきた、そこも共通点としてあるねな、
う
ん、
それぞれ時代のツールは変わったけれどもだそうでございますが、はい、続いてこちらです。ゴールデンウィークの狭間の平日は学校も休みにすべきなんでしょうか。さあいよいよゴールデンウィーク後半戦という方多いと思いますが、はい、鳥取市の中学校でゴールデンウィークの連休中の狭間となる4月30日から5月2日までの3日間休みにいたしまして10連休にする取り組みが今年も導入されているということなんですね。これ教育委員会が体験的学習活動と休業日と規定していまして、地域や家庭で様々な活動の充実を図るということで自治体が独自の休校日定めることができる制度ということなんですが、まあいいところだけではないそうです、そのあたりのお話まあ、鳥取市内の、うん、小中学校の生徒さん児童の皆さんは、うん、こんな祭りのような、はい、いいシステムと
何連休何年
10連休
10連休、
ね、さあ僕らが子供の頃、まあ、石田さんとか、まあ、松川さんも若干かかってるかな、うん、このゴールデンウィークそれでもね5月と3日と5日は休みで、
う
ん、4日は学校行かなあかんかったって
そうですそうです
あったし、まだまだ土曜日も我々学校に行ってた世代ですから、
そうそう、
もう覚醒の感ありますけど、う
ん、むちゃくちゃ飛び石連休やったよねこの辺だから
ね、
うん、
それでもまだワクワクしてましたけど、
う
ん、
そうです、ちょっと浮き足立って学校行ってました
ね、それでもまだねウキウキしてたのにほそほそ5月4日は休みにならんのかと、うん、思っていたんですが、うん、何のことはない、今はちゃんとそこも祝日になって、
祝日じゃなくてね、じゃ、うん、祝日と祝日の間は休み
やからそう
というオセロみたいな
ことで、ね、国民の休日ですね、
そうそうそうそう、
今年はたまたま土曜日も重なって、うん、でところが実はこの10連休になって教育委員会が体験的学習等の休業日と言ってもですね、お父さんお母さんが全員この間休めるわけではない、
ましてやそのここやから働かなあかん人もいて、
もちろんいらっしゃる、
ね、でこれね実はね、なんて、うん、体験的学習活動等休業日、
うん、
これね、なこれね、なんか昔皆さん覚えてないかな、キッズウィーク、
なんか聞いたことあるな、ありましたね、何でしたそれ、
これをこれのことなんですよ。で要は話は2017年まで戻しましょう、
そんな
2017年までの戻すんですが、うん、当時日本人はまあもっと休めよと、
うん、
いう話で、働きすぎもうちょっと有給を消化しましょうよ、
はい、
ということで働き方改革と言われたのがこの頃、
この頃
その時に働き方改革として大人のために子どもの休みをずらすようにした、
大人のために子どもの休みをずらす、
うん、そうそうそう、夏休みって、まあ、僕らの時やったら7月の20日ぐらいから8月いっぱい、今
は
まあ自治体によって違います、
うん、
それを自治体独自で休める日を作って、
うん、
その分夏休みをへつるなり、まあ、春休みへつるなり、
なるほど、
要はつろくは合うようにしてるんだけども動かせるようにした、
はい、
それが2017年なんですよ、
うんうん、
学校教育法っていうの、はい、これでそれが何でしたか言ったら、さっき言ったようにお父さんお母さんを休ませるってことです、
はい、うんうん、
で例えばまあせやな、普通の連休があるときにあと1日つけるとか、
うん、
それも自分らでやるやんのって、
うん、
そこの自治体の教育委員会が決める、
うんうん、
ここの日はうちの市は休みにしましょう、
はいはい、
ね、はい、そしたら例えば他の学校はやってるわけやから、
うん、なるほど、
ね、うん、USJ 行ったかで、
なるほど、
うちの市はついて漫画
な
の、
うんう
ん、そこはお父さんお母さん休んで子供たち一緒に、
う
ん、
連れてあげてください
よ、うん、というのがキッズウィークなんです。
なるほど、
うん、だからキッズのためやのって大人のために考え出されたキッズウィーク、
うんうんうんうん、
でそれを鳥取市の場合は、うん、 その連休の谷間に持ってきた。
そういうことやったんか。なるほどな。
ただ趣旨からちょっと外れるのは、連休はどっちみちどこ行っても混むんで。
確かにそうやね。
休みの分散にはあまりつながってない可能性はある。ただ大人としてはそこ休んで、大人は休みやすいやんそこ、結構あのうちらでもあのその谷間は休んでる人もいて
る。まあまあいらっしゃいますよ ね、 ね、
そしたら休みやすいから大人も子供休みしてあげたら、大人がそこ休みやすいんやったら、みんなでどっか行ったらみたいなことですよ。
これもあのということは毎年決めるんですか。
いや帰れますけど、自治体によってはもうここって決めるんです。
いやなるほど。
やっぱ多いのは、あのシルバーウィークらしい秋の、
はいはい、
あそこうまいことはめ込んで、
なるほど、
ズカッと並べて。
シルバーウィークも
ね、
あとね面白いのが、
休み
良いな、例えば岸和田のだんじり祭みたいに、
あ、はい、
そのマッチそのその地区にとってその日はもう休みじゃん、ね、みたいな、もうその自治体が、まあ、岸和田どうしたかしませんで、大きなお祭りがあるところは、その教育委員会がその日休みしてしまう。
あの今年たまたまそのゴールデンウィークの中ね、3日は休みじゃなくて平日だったじゃないですか、で、まあ、たまたま僕らお仕事でお会いする方だったりするんですけど、聞くとやっぱり3日間あるんで出てきてるっていう方の声もやっぱ多いんですよね、これがポコポコ間が空いてたら、なんか間を取ってとかあるんですけど、
2日ぐらいやったらもう休もうかじゃない、3日あると
特に今年前半後半ってはっきり分かれたじゃないですか、つまりなんて言うんでしょう、カレンダーによって随分変わってくるでしょ、その時の休みのあり方みたいなものが。でこれ実際運用どうなってるんですか。
いや、まあ、鳥取の場合はこういう運用してますし、そこの自治体がやったらいいことなんです、でただまあ、これキッズウィークの時と同じ議論で、さっき言ったように、休める家庭と休まれへん家庭があるやん、みたいなことあるやん。
いや、そうありますね、
ね、でそのそれこそさ、この間なんか子どもの、その旅行格差のがあってさ、僕もほとんど親に旅行連れてもらった記憶ないねんけど、
伊沢さんぐらいの世代とか僕らとかもそうちゃいます。そら、
まあ、田舎、親父の実家に行くとかそんなのもあったけど、 その旅行ってあんまないやんか、その差があったりすんねんけども、だからまあ、あと
だからつまり
学童をどうするとかさ、
要はそのめちゃくちゃ旅行に行かれるご家庭もあれば、全く持って行かれないっていう差があるっていう、
これからね難しいのが、そのみんなで、一斉に休むデメリットがあるから、地域によってはばらかして他の地域と違う休みにしましょうっていうのがキッズウィークやったわけね。でもこれ突き詰めていくと、これ2017年7年前の話やんか、できたんが、その7年の間にコロナがあったわけ。
ありました。
コロナがあって、在宅なんにゃほにゃらっていうのが、めっこう流行ったやんか、そうすると今言われてんのが、こ手間は分からんよ、例えば授業、普通の授業やります、でそれを全部例えば取っときます、でそれを子供が好きな時にもう一回見れるようにします、そしたら子供が休んで自分でここを休むと決めて、その分例えば土日でその見て
授業をやるってことですか。
だからもう出席したことにしてっていうやり方した方が、
なるほど、
あの言うても自治体で一斉のせいでまた休み取ったら同じことが起こるから、この日休まれへん家どうするのとか。
なかなか斬新ですけれども、
なんていうのかな、これ確かにあの、まあ、僕らもどちらかというとあの休める時に休めない、グループの組では職種ではあるとは思うんですけど、言い出したら切りないっちゃ切りないもんね、全部にあの、うまく当てはまるのって無理じゃないですか。
ね、ちょっとうまいこと、いや、ね、せっかくコロナの時にはその IT 化が進んだ部分があるから、もうちょっとうまいことできへんかなとか言った。
それはお人によってはそうですよね。土日、ご出勤の方とかもいらっしゃったりするわけで、
それがあったから、そのキッズウィークで、そのお父さんが休みやすいのを作ったんだけども、そうするとやっぱり同じ、
まあね、
まあ、これも同じようなことが起こるっていうことですわ。
まあ、ただ子供にとってみるとやっぱり10日間休みっていうのは悪い気はしい品というか、楽しい、ね、子供らは楽しんでるんですかね。
まあ、ただ夏休みへつられるでしょ
う。ああ、そうか、
思うけど
な。そうか、うまいこといかんものも多いなというところですが、はい、ではまた後半戦も続けていきたいと思います。
さ
それでは、はい、わかりました。では、その15周年記念プレゼントのお話でございます。さあ、上泉雄一のエーナー、この春で番組15年ということでございまして、スクラッチ宝くじ150枚、お二人の方にプレゼントでございます。はい、番組の公式ツイッター X をフォローいただいて、リツリートいただくだけで、うん、もう登録完了でございます。すでに多くの方に、アクセスをいただいているわけなんですけれども、ぜひメッセージが書けるところもありますので、
ぜひぜひ、
番組面白いよ楽しいです、
いろいろね、いろいろ
勉強になります、
はい、ちなみにスクラッチくじ一等なんぼ、それ分からへん、
一等は僕も分からへん、でもめくりがいは
それはあるで、
あると思います
よ、ゴミ散らかさないよね
貸すだけでも相当なものになるんじゃないかと思いますが、こちらですね5月5日日曜日までということでございますので、ぜひ、番組の公式ツイッターのをリツイートフォローいただきたいと思います。またこの番組の公式ツイッターのダイレクトメールで皆さんの個人情報を直接聞くことはございませんのでご注意ください。では石田さん、後半戦もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取りニュースをご紹介、はい、まずはこちらの話題、うん、毎日新聞によりますと、2日未明の外国為替市場で円相場が急騰し、一時1ドル153円をつけました、
はい、
アメリカ連邦準備制度理事会が政策金利の据え置きを決めた後、短時間で4円以上円高ドル安が進行しました。政府日銀が3兆円規模の円買いドル売りの為替介入に踏み切った可能性が高いとされていますが、うん、岸田総理大臣は為替相場の動向や為替介入についてはその有無も含めてコメントを差し控えると述べるにとどめました。
ちょうど昨日のこの時間あたりから円相場が大きく動きまして、こういうような形になったんですけれども、先ほどもお伝えしましたが、その1990年代につけた円安というのと、また今はですね、いわゆる実質の為替レート、実質実効為替レートっていうのを見ていくと、はい、やっぱりその当時から比べると円の力っていうのはますます国際的にも弱くなっているということを考えると、さあこのあたり、どのあたりの円相場っていうのがね続いてるのか、うん、はい、
続いては初の不起訴となったこちらの話題です。毎日新聞によりますと、自民党の政治資金パーティー裏金事件で安倍派からキックバックされた金額を政治資金収支報告書に記載しなかったとして政治資金規正法違反容疑で告発されていた萩生田光一前政調会長と世耕弘成前参議院幹事長について、東京地検特捜部は2日不起訴処分としました。キックバックを受けていたとされる議員に対する不起訴処分はこれが初めてです。
まあ、このあたりなかなかこう納得いかないというか、うんとしっくりこないという方も多いと思いますけれども、やはり地検特捜部とすると公判を維持するまでにはというところがあった。それだけ一方で政治資金規正法っていうものがまだまだ抜け道も多いところなんだろうなというのを実感するところありますよね。国会でどんなふうに法改正をしていくのかというところ、それから今不起訴処分となってますけれども、本当に議員の皆さんこのままでいいんですかというところ、もっともっとチェックしていかないといけないですよね。
うん、続いては次々と明らかになってきたこちらの話題です。時事通信によりますと、栃木県那須町で遺体が見つかった事件で、平山良健容疑者が報酬として900万円を受け取り、実行役2人に250万円ずつ渡したという趣旨の話をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。
はい、
また実行役とみられる和歌山キラト容疑者と菅元義容疑者は事件後一緒に大阪府内に潜伏していたことも判明しました。逮捕時はそれぞれ数万から十数万円しか持っておらず、捜査本部は報酬を逃亡資金や遊興費に充てた可能性もあると見ています。
まあ、本当にわからない中で少しずついろんなものが具体的に見えてきてるんですけれども、はい、まず報酬として900万円、実行役に250万円、果たしてもう本当にこの値段でこういった凶行に及ぶのかということにもなるんですけれどもね、はい、まだそれでもその本来の指示役というところどこにいるのかということも含めてになりますけれども、さらにさらにこれいろんなことを分かっていくんでしょうかね。
続いては国際ルール作りへ、こちらの話題。読売新聞によりますと、フランスパリを訪問している岸田総理大臣は経済協力開発機構の関連イベントに出席し、生成 AI に関する国際枠組みの創設を表明したことについて、生成 AI のリスクに対処するための国際指針や行動規範の実践に取り組んでいきたいと語りました。
この生成 AI に関して言うと、進歩がね、はい、本当に毎日っていうレベルではなくて、もう時間ごとになんか進歩していってるようなイメージすら あって、まあもちろん便利なところたくさんあるんですけれども、まあ一方で本当にこう著作権とか含めてもそうですけれども、いろいろ考えていかなきゃなんないことたくさんありますからね。もっと言うと本当にいわゆるフェイクみたいなことも含めてですけれども、どうやってルール作りをしていくのかって喫緊の課題だと思いますね。
続いては初のベンチスタートとなったこちらの話題です。スポーツニッポンによりますと、メジャーリーグドジャースのデイブ・ロバーツ監督がダイヤモンドバックス戦の試合前にメディア対応し、大谷翔平選手が今季初めてベンチスタートとなった理由を説明しました。この日の先発メンバーに大谷選手の名前はなく、開幕から33試合目で初めてスタメンから外れました。監督は単なる休養だ、翔平は毎日プレーしてきた、2日オフを与えられれば助けになると説明しました。
まあ、それだけやっぱりメジャーの試合っていうのは連日移動も多いですし、タフですし、しかもシーズン、レギュラーシーズンだけじゃなくてポストシーズン、ドジャースの場合はね、見据えてワールドシリーズまでと考えると本当に長いシーズンですから。ただこれほっとこのタイミングで見に行ってた方とかっていうと、
そうか
やっぱりそれもありますからね。そうなんですよ、だから本当にスター選手は監督も大変だと思います。はい、
続いては手術終了を伝えたこちらの話題です。
はい、
スポーツ報知によりますと、元プロ野球選手の佐野茂樹さんが2日自身のブログを更新し、右腕の切断手術が終了したことを報告しました。
はい、
佐野氏は56歳の誕生日を迎えた4月30日に感染症が進み、明日右腕を切断することにと今月1日に手術を受けると公表、そして2日朝に無事に終わりましたと報告、リハビリ頑張ると短い言葉で伝えました。
佐野さんも我ら同い年で、現役時代からずっとね、私も見させていただいたし、いろいろと取材もさせていただいたんですが、特にやっぱりプロ野球投手 で、それでいて右腕をっていうのは本当に、なんだろう、またね、同じ、もちろん体をこう削らなきゃいけないっていうのは皆さん同じなんですけど、その思いっていうのは辛かっただろうなと思いますけども、やっぱり命っていうのは最優先ですからね。はい、
最後は崖っぷちとなったこちらの話題です。時事通信によりますと、将棋の藤井聡太八冠に伊藤匠七段が挑戦する叡王戦第3局が2日名古屋市で行われ、伊藤七段が146手で勝ち、2勝1敗として叡王奪取に王手をかけました。タイトル戦21連覇中の藤井八冠が先に門番に追い込まれるのは初めてです。
はい、
第4局は31日千葉県柏市で行われます。
ずっと勝ち続けててタイトルを守り続けてるってこと自体、本当はすごいことなんですけど、もっと言うと門番に追い込まれたということがニュースになってるんですが、
そうですね、
さあではこの後の、ね、第4局がどうなっていくのかということでございます。はい、